こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。学校では教えてくれない大切なこと、4素敵になりたいは、オーブン社が手掛ける小学生向け実用書シリーズの第4巻で、外見や自己表現への関心が高まる時期の子供に向けて作られた一冊です。漫画とイラストを用いながら、肌や髪、ムダ毛、生理、タイヤジャー、ダイエットといった身体に関する基本的な知識からイラスト、歌、ダンス、ファッション、自撮り、手作りアクセサリーなどの自己表現までを幅広く扱います。単に見た目を整える方法を示す本ではなく、自分の体の仕組みを知り、周囲と比べすぎず、自分らしさを見つけるための入門書として位置づけられています。成長期の子供が抱きやすい違和感や不安に、家庭で説明しにくい点も含めて分かりやすく答える点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、見た目の悩みを学びに変える成長期向けの実用構成本書の中心にあるのは、子供が自分の外見を気にし始める時期に、その不安を単なるコンプレックスで終わらせず、学びへつなげる構成です。肌の手入れや髪の整え方、ムダ毛整理体臭、ブラジャーの選び方、ダイエットの必要性など、成長に伴って気になりやすいテーマを体の仕組みと結びつけて整理しています。ここで重要なのは、見た目の問題を本人の努力不足として扱わないことです。子供は変化の理由を知らないまま周囲と比べてしまいがちですが、本書はその前提を崩し、まず知識を持つことで落ち着いて対処できるように導きます。つまり、外見への関心を抑え込むのではなく、正しい理解に置き換えることで感情的な悩みを実用的な判断へ変える設計になっています。次に、体への変化を恥ずかしさではなく理解に結びつける視点、第1章では見た目のケアだけでなく、生理や体臭症のように子供が人に聞きづらい身体の変化も扱います。この点が本書の実用性を高めています。成長期の子供にとって体の変化は本人にとって切実でも言葉にしにくい問題です。そこで本書は恥ずかしさを和らげながら、なぜ起こるのか、どう向き合えばよいのかを整理して示します。特に生理やムダ毛のようなテーマは親が説明をためらいやすく、子供も断片的な情報だけで不安になりやすい分野です。本書はそうした家庭内で空白になりやすい部分を埋める役割を持っています。さらに、ダイエットを安易な美の理想として扱わず、本当に必要かどうかを考えさせる点も重要です。次第を変えるより次第を正しく理解することを先に置く姿勢が、子供の自己認識を健全に整えます。さらに、上手になりたい気持ちを自己否定ではなく試行錯誤として支える第2章の特徴は、外見の話から一歩進み、占い、イラスト、歌、楽器、ダンスなどの技能や趣味に広げている点です。ここでは、何かが上手くなりたいという気持ちを他人より優れているかどうかの比較ではなく、自分の表現を育てるプロセスとして扱っています。小学生はできること比べて落ち込んだり、才能がないと決めつけたりしやすいですが、本書はそうした固定的な見方を和らげます。例えば、イラストや歌、ダンスは短期間で完成度を求めるより練習の方法や楽しみ方を知ることが重要です。占いの扱いも単なる娯楽ではなく、自分の気持ちや関心を見直す入り口として配置されています。つまり、本書は上手さをゴールにするのではなく、試してみる、続けてみる、自分なりに工夫するという過程を価値あるものとして示し、子どもの自己評価を安定させる役割を果たしています。そして、ファッションや部屋作りを通じて、センスを自分で育てる考え方、第3章のセンスアップは、見た目を飾る技術に見えて、実際には選ぶ力と整える力を育てる内容です。ファッションコーディネート、部屋の飾り方、文房具作り、自撮りのコツ、スクラップ、手作りアクセサリーなど、子どもの日常に近い題材を使いながら、感覚を少しずつ磨く方法を示します。ここで注目したいのは、センスを生まれつきの才能として扱わない点です。身近なものの組み合わせ方や、見せ方、配置の工夫を学ぶことで、誰でも少しずつよくできるものとして描かれています。特に自撮りや文房具作りのような題材は、子どもがすぐ実践できるため、知識が行動に結びつきやすい利点があります。見た目を良くすることが目的化すると、比較や焦りが強くなりますが、本書は自分の好きなものを選び、整え、楽しむ過程そのものをセンスとして扱うことで、受け身ではない自己表現を促しています。最後に、家庭で教えにくい話題を親子で共有できる入り口にするこの本の価値は、内容の幅広さだけでなく、家庭で説明しづらいテーマを漫画形式で扱い、親子の会話のきっかけにしやすい点にもあります。生理、マダ毛、体臭、ブラジャー、ダイエットのような話題は、子供が疑問を持っても保護者が答え方に迷いやすい分野です。本書はそうした気まずさを薄めながら必要な知識を整理して提示します。 そのため読者は本を通じて自分で理解を進められ、保護者も説明の補助線として使いやすくなります。また、外見や趣味の悩みを単なる悩み相談ではなく、しない理解自己表現、生活習慣の見直しへと接続している点も重要です。子供が自分を嫌いにならず、日々を前向きに整えるための具体策があるので、自己啓発書というより生活実用書として機能します。成長期の不安を家庭内で教養能な知識に変えることが本書の大きな役割です。結論として、学校では教えてくれない大切なこと、4素敵になりたいは、外見への関心が強まる小学生、特に成長の途中で仮代の変化や周囲との比較に戸惑いやすい子どもに向いています。同時に子どもにどう説明すれば良いか迷う保護者にも有用です。見た目を良くする方法を並べるのではなく、体の仕組み、セルフケア、自己表現、センスの育て方を一冊にまとめているため、知識と実践を往復しやすいのが強みです。似たテーマの本に比べても、単発の美容情報によらず、成長期の心身の変化を前提にしている点が際立ちます。漫画で親しみやすく、かつ内容は日常に直結しているため、家庭で読み返しながら会話を生みやすい実用性があります。自分らしさを急いで完成させるのではなく、理解しながら整えていく姿勢を身につけたい読者に適した一冊です。ご支援いただける場合は、オームン社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。